おはようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。最近僕と同じ会社の同僚ですかね、同僚がもう日本に本帰国するということで、ありがたいことにいろいろと譲ってもらったものがあって、その中の一つに炊飯器があったんですね。で、僕もともと一人暮らしで、今はインドネシア人のパートナーと住んでいますが、2人しかいないってことで、あとやっぱり白米って食べると太っちゃうじゃないですか。ってことで炊飯器なくてもいいかなって思ってずっと買っていなかったんですが、その同僚が炊飯器もくれるってことで、結構日本の炊飯器で象印だったかな、すごくいいやつで、結構譲ってもらった中の一つにこれがあって、これがなんかメインみたいな感じですごく楽しみにしていたわけですが、本当に僕がやらかしてしまってですね、この炊飯器 のお手入れをするときに、本当うっかり炊飯器とこのコンセントですかね、この線のケーブルの方を捨てちゃったんですよ。で、捨てちゃって、地下にゴミ捨て場があるんですが、地下に捨てに行って、で自分の、ね、部屋に戻ってきた時に、あ、炊飯器 のケーブルだったんだあれと思って、あ、じゃああれ今捨てちゃった、今だったら真似ようかもと思って、下降りたらもう案の定その瞬間にもうゴミ捨て場ってか、ゴミ収集車が来てて、で僕のケーブル持ってかれちゃったんですよ。で、結局ケーブルないからこの炊飯器も使えないってことで、炊飯器を断念したっていう僕のやらかしたお話エピソードから入らせていただきました。ということで本題全然関係ないですが、今回はですね、好きな国を旅しながらビジネスで稼げるのというテーマについて、皆さん疑問に思っている方もいるかなと思うのでお話ししたいなと思います。結論、稼げないですね。稼げないし、稼げたとしても相当難易度が高いかなと思います。なぜかというと、ビジネスって、本当に口酸っぱく言ってることであるんですが、そう簡単に儲かるようなものじゃないからですね。例えば皆さんがよく見るのが、旅行系インフルエンサーですかね。例えばなんかハワイに来てます、ハワイのなんかサンセットですとか、ビーチですとか、聞きましたとか、そういったのを YouTube とかインスタとか、TikTok とか上げて、でそこでこうね、投げ銭とか、あとこの視聴回数とか、あと広告とかをつけて、でそこで稼いだお金をもとに次の国に行って、その次の国でも同じように、なんかこの国こういう感じです、こういう人たちがたくさんいます、あったかいですとか言って、またそれも動画に収めてで配信してっていう風に、ある意味A の国に行って、そこで A の国の紹介をして、そこで貯めたお金を持ってまた B の国に行ってってことで、なんか世界一周的な旅をしながら暮らすとか、旅行をしながら自分のビジネスで稼ぐみたいなことをしている人がごく稀にいて、すごくなんかキラキラしていませんかね。なんか特に僕のイメージだと、X、旧 Twitter に多くいるかな。あとインスタはどうですかね。インスタはあんまり見ないんですが、そういった方いるかなと思ってて、結論、なんでそんなことができる人がいるのかというと、ぶっちゃけ2つしかないかなと思って、1つは本当に超ビジネス のゴリゴリやってる方で、もう自分がいなくてもだいぶ回る仕組みとか、それで言うと、コンテンツとか、あとこうメルマガとか、そういったのをすごく滞納でいい意味で滞納してたくさん作ってきたので、その仕組みが、稼ぐ仕組みっていうのがあるからこそ、自分が世界ね、いろんな国に行ってても、自分のコンテンツとかが、ある意味営業となって自分の分身のように働いてくれるからこそ、全然自分がその、ね、ちょっとメンテナンスを旅先ですればいいってぐらいにまでなってるっていうのが、本当にビジネスゴリゴリにやった人ができるのが一つ目ですね。で、もう二つ目っていうのは、本当にそうやってるように見せかけているっていうのが事実かなというふうに思います。実際は別に自分のビジネスがうまくいっていて旅にできてるわけじゃないけど、こういったふうに見せかけることによって、あなたも私みたいに旅行をして稼げる生活手に入れませんか、そんな仕組みが分かる、なんかメソッドが分かる、なんかメルマガ用意しました、こちらみたいな言って、でそこでメルマガでナーチャリング啓蒙していって、最終的になんか20万のなんかなんとかメソッドボーンみたいなとか、月サブスクリプションでこのコンテンツ読み放題なんか月10万円ボーンみたいな、 感じのなんかバックエンドがあって、で実質それがあって、それを元に、まあ、あの旅をしているっていうような感じなので、まあ、実際ねこれがうまく回る時も回らない時もあるので、一回アメリカに行って次にメキシコ行ってっていうふうに予定してた中もアメリカ止まりになるってことももちろんあるかなと思いますが、見せかけ上なんか旅行でメキシコに行っても、まあ、流れとしては旅行じゃなくて、まあ、ビジネスで稼いでるから来てますみたいなふうな見せ方もできますよねってことで、まあ、なんちゃって旅行系インフルエンサー的な感じがあのいるかなと思います。でこういったふうに旅行系インフルエンサーとか、あとは旅しながら稼げるとかって方一部いて、すごくキラキラしてるの分かりますし、僕もできたらいいなと思いますよ。そりゃね、好きな国で好きな仕事して、ね、好きな人と会ってでいいなと思いますが、実際に自分がビジネスやってるからこそ分かるんですけど、もう本当にもう今で言う無理ゲーなんですよ。なぜかというと、ビジネスそんな場所を転々として集中して自分の作業とか日々のタスクに取り組めるほどそんな簡単じゃないんですよ。なんかカフェに行ってサクッと3時間仕事して終わりみたいな感じじゃなくて、もういくら自動化していたり AI を駆使していたとしても、やっぱり自分が稼働しなきゃいけないとか稼働しなきゃいけないですし、しっかり机に向かって、まあ、最低8時間とか、まあ、会社員の方と同じように8時間9時間ぐらいは1日使わないとやっぱ回らないんですね。それを旅先でやるってなると、なんかせっかくハワイに来てるのにこんな綺麗な夕日があるのに私は部屋にこもってパソコンカタカタしてみたいな、でせっかくねあのお誘いがあるのに、旅先でねなんかお酒飲む機会があるのに、あの明日のパフォーマンスに響くからって言って私は断ってみたいな、何しに来てんだろう、何やってんだろうっていう、逆に自分を苦しめてしまうっていうところもあるかなって思うんですよね。まさに僕がオーストラリアにいた時がそうだったんですが、オーストラリアに来てるのにずっと図書館にこもって、あの特に僕お世話になったビクトリア、なんだかビクトリア橋の近くにあるなんとか図書館ってブリスベにあるんですが、あのそこの図書館にもずっと開園からいて、なんかヒッピーの方とか、あとはなんかちょっとホームレスの方とかも、もう図書館が開くのをもうひいひい待ってるんですよ。早く開いてくれて、彼らは、ね、ゲームするためにいるんですが、僕はもうただただ自習室が欲しかったので、もうこのヒッピーみたいな人たちと一緒にずっと待って、で9時になった瞬間に彼らは、ね、自分がゲームするパソコンに張り付くんですが、僕はお気に入りのテーブルのとこに行って、そこをね陣取って、朝からずっと夕方まであのビジネスやってましたが、結局あのダメだって、もうこんな生活は続かないってなって、まあ金カフェでバリスタとして働いたんですが、まあ、そんな風にやっぱりあの夢と現実は違うなって思うんですよ。やっぱり僕らも、まあ、多くの方もそうかもしれませんが、旅しながら稼げたらいいなとか、旅行しながらその旅行先のコンテンツを出して、それが見られて収益化できて次の国に生きる資金が貯まればなって思うかもしれませんが、実際にするってなると本当に難しいし、いろいろと準備しなきゃいけない。それこそあの世界一周で100万円を食べるかのように、この世界を旅しながらビジネスするために、これまでずっと培ってきた自分のビジネスのノウハウ、知識、それから経験ですね、そういったのを駆使して、まあ、仕組み化して仕組みに落としていって、自分がいなくてもある程度稼げるという状態に持っていくまでにもう数年かかっているので、それ考えると、あの今こうやってね旅行しながら稼げれてるとかっていう人は、相当過去に頑張ってきた人か、まあそういったふうに見せかけているなんちゃってのどちらかなって思うんですよね。なので、まあこの話聞いている方の中で、まあ旅行先でなんかそういった旅行先っていうか、自分が行きたい国に、自分が好きな国に好きなだけいても別にいい、なんかもう有給取るのめんどくさい、もうなんか取れたり取れなかったり、で取れたと思ってもなんか実は取れてなかったとか言われたりとかで、取ったけど取るのがすごい必死で、ようやくもう同僚の〇〇さんにお願いして、この日はこうこうこうこうだから譲ってくれとか交渉して、ようやく手に入れたみたいな、こんな有給なんて使いながら好きな国に行く人生はもう嫌だと思って、フリーランスとか、まあ、あの自分のビジネス始めてる方からすると、ある意味あのやろうと思ったらできるかもしれませんが、それってねすごく難しいなと思うし、結局僕らはあのがビジネスでうまくいく、成功していくためには、自分があの仕事をし慣れた場所っていうのはもうお家かもしれませんし、近所のカフェかもしれませんし、そういった場所で、まあ、同じルーティーンをこなしながら、そのルーティーンの中で日々やるべきことをやりつつ、将来に向けてやらなくてはいけないことっていうのもちょっとずつやっていくっていう日々の繰り返しでしかやっぱり収益って上がっていかないし、 ビジネスって停滞するともう縮んでいくっていうのが分かっているので、常に大きくしていく、もっと稼いでいくようにどうしたらいいのかっていうのを考えながら日々コツコツやる、これが結局ね、旅行先キラキラしている人が地道にやっていることであって、最短ルートなのかなというふうに思うんですよね。なので、今回はあまりね夢のない話をしてしまったかもしれませんが、好きな国を旅しながらビジネスで稼げるかどうかっていうと、それは一部の人はできるかもしれませんが、おそらく多くの方がに対してはすごく難しいしできないかなと思っていて、でこういったふうに一部実現している方に関しても、これまでの経験とか知識仕組み化があったからこそ今できていることであって、すぐ誰もが簡単にできるってわけではないので、やっぱり僕も自分のこと凡人って自負がありますので、凡人である僕らっていうのはしっかりと今日もできることをコツコツとやっていくっていうのを日々やっていけば、必ずこういった旅行先で、ビジネスをちょこっとやるぐらいだったらできる日も来るのかなというふうに思いますし、僕もそれを目指して今頑張っているので、ぜひ今日もパソコンを開いて自分の仕事し慣れた場所で今日も一日コツコツやるところから始めてみてはいかがでしょうか。ということで今日は好きな国を旅しながらビジネスで稼げるのというテーマでお話ししました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご清聴お待ちしております。